ご理解第64節。この方は参って尋ねるところがなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるが、信心して徳を受けて見しのぎをするようになれ。お取り次ぎを願い、お取り次ぎをいただいて帰る。私どもの願いを聞いていただき、またその返事を聞いて帰ること。それを実行することが、お得を受け、見しのぎができるようになることであります。先ほど長い間信心しておるある老婦人の方が、3ヶ月ぶりで参拝されました。人間関係の問題で悩んでおられました。その時、私は、それは難儀のように見えますが、あなたに対する神様からのお供えですよ、と申しました。今日はあのお話をいただいて、少しは心が楽になりました。と御礼申されましたが、そのことを神様からのお供えとして、また御事柄としてありがたく合唱して受け入れられるとき、そのまま見しのぎのできるお得になるのであります。師匠がここに、私どもの願いを聞いていただき、またその返事を聞いて帰ること、とあります。その返事を聞くということ、いわばこれは神様からのお返事を聞くということ、まあいただくということだと思いますね。私どもが神様にお願いをする、またはお尋ねをする、そしてその返事を聞く、神様からのご返事をいただくということでありましょうね。この方は参って尋ねるところがなかったといったような教祖様の記述がありますね。参る、尋ねる、その尋ねたことに返事をいただく、やはり今朝は新中記念の時に人が助かる、その助かるためにはただ教えがあればよいとか、ただ教えを行じればよいというだけでは人は助からない。人が助かっていくためには、やはり神様からのご返事をいただかなければならない。右でしょうか、左でしょうか、どっちに行ったらいいでしょうかという時に、さあ神様から右に行け、左に行けという神様の、まあ指針というのでしょうか、神様が示してくださる方向が分からなければならない。あのわしのあれはすみれつむこに野の道といえば、わしの行く手を花で刺すでしたか。神様にさあどちらに行きましょうかとお尋ねしたときに、神様からこちらに行けというご返事をいただける信心をしなければなりません。そうでなければ、それこそどっちに行ってよいのやらわかりません。それは神様の心がわかるということでもありましょう。神様からご返事をいただくということでもありましょう。師匠はそれを天地とのコミュニケーションと教えてくださいました。やはり人が助かっていくためには、天地とのコミュニケーションがなければ、それができなければなりません。まあそれは普通では、神様のお知らせをいただくといったような表現をされることもありますが、結局のところ、神様のお心を分からせていただく、ということだと思うのですね。師匠は神様からお知らせをいただいておられました。また、そのことあるごとに、神様のお心というものを、まあ、監督していかれた、感じ取っていかれました。では、四六時中神様から語りかけがあっておったのかというと、そうではないようですね。しかし、神様のお心をこうやって感じ取るのだ ということをお話しくださっておられますね。まあこれは取り次ぎ者のみならず、信心させていただく者がどうやって神様の心を感じ取っていくかというその方法だと思いますね。手立てですね。その手立てが体得できたときに、ここで言われるような見しのぎのできる信心と言えるのではないでしょうかね。その一例として、あるとき師匠があることを思われます。そしてそのあることを思われたことを伝えられます。ところがそれが神様からこう言えとかこうしろとかおっしゃられたわけではないのですね。師匠がふと思われるのです。ところがそのふと思われてそう伝えられた後に、いや、あれは私の人情だっただろうか、私が人情を出してしまってああ言ったのだろうかとふと自分自身で疑問に思われます。そしてその後、すぐその後にお届け帳をまあ見くられたのですね。まあ書かれたのかどうかわかりませんが、そのお届け帳をめくられた。そうしたら、その今ああしてください、こうしてくださいと伝えたその人の同士が、いわば並んでお届け帳に書かれていたというのですね。それで、ああこれは私の人情だろうかと思ったけれども、いや、これは神様のお心を大したものであった、いわばご真意であった、間違いない、私の思ったことが間違いなかった、神様の心に沿う行いであったということを確認したといったようなお話があります。ですから師匠とても1から10まで神様がああしろこうしろと指図をなさったというわけではないようですね。師匠がふと思われてそうされた、そしてそれがご真意にかなっているだろうかとふと思われた。そしたらそのそう思いつつお届け帳をめくったら、そこにちょうどそのめくったその日のお届け帳の中にその二人が隣同士に書いてあった。これは間違いなかった、あれはご真意に沿うことであった、といわば感じ取られたわけですね。そこに神様のお心を感じ取られておられるのです。師匠のもとで信心の稽古をさせていただく私どもには、やはりそういう神様のお働きが同じように合っているということですね。それは何も1から10まで神様がああせよこうせよと言葉を持ってお知らせくださるとか、何かを持って指示をされるというわけではない。私どもが心の中にふと思うようなこともある。しかしそれが果たして神様のご真意にかなうものかどうか、それを確かめる、それは成り行きの中にあるということですね。成り行きを通して神様のお心を監督する手立て、それをまあ稽古させていただく、その成り行きの中に込められた神様のお心がわかるようになる。これはやはりあるセンスではありますね。私どもの心の感度を高めておりませんと、神様が言わんとしておられることがなかなかキャッチできません。私どもに神様の心がわかりたいという、またこれはどういうご真意でしょうか、これはこうしていいでしょうかといったようなお尋ねをする心が、神様に対して強い心がないと、その成り行きの中に神様がお示しくださるサイン、神様のお心のサインが、それを 見落としたり見過ごしたりしてしまいます。その成り行きを通して神様がお示しくださる神様のお心のサインを敏感に感じ取っていく、そういう稽古をやはりさせていただかねばならない。そしてそれができるようになった時に見しのぎができれる信心と言えるようになるのではないでしょうかね。師匠の下で稽古をさせていただいている私どもには、成り行きを通して神様がそのお心を知らせてくださるということなのですね。そのお心をキャッチする私どもの、まあ、修行修練といったようなものがいるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。